皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、9月になっても暑い日が続いておりましたが、なんとかね、一時の猛暑は収まったかなという感じもいてしまいますけれども、引き続き気候変動問題に関する、ね、最新動向をお伝えしたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、ちょっと3冊ほど雑誌っていうんですかね、紹介をしたいなというふうに思いますけれども、本当にね、日本の夏の猛暑、洪水、台風と大変だったんですけれども、カリフォルニアでね、すごい高温になったり、焼失面積が最大となるような、ね、火災が起こっているとか、あるいはちょっとあんまりね、報道されてないんですけども、スーダン、アフリカのね、スーダンなんかでも大変な洪水が起こって、多くの家がね、流されているというようなことをね、今起こっている世界中でまたね、温暖化の、影響、悪影響、被害が、猛威を振るっているという状況の中であります。で、今日ちょっと紹介させていただきたいのがですね、別冊日経サイエンスっていうのが、気候大異変、今地球で何が起こっているのかというね、特集をしておりまして、これ別冊でしてね、120ページ以上の、大きな、版でですね、いろいろその写真とか図表とかもね、いっぱい入っていて、分かりやすいっていうところはあるんですけれども、どうなんでしょうかね、このサイエンスという科学の、ね、雑誌なんかが、他の国に比べてやはり日本の人たちがですね、あまり読まないっていうようなことも言われてて、科学に関する雑誌をね、私なんかはちょっとこうね、面白く読めるんですけども、ぜひね、手に取って読んでもらったらなと思うんですが、チャプターがね、4つあって、1つ目が異常気象の解明、それから2つ目が人々を襲う災害、チャプター3、極域のクライシスね、北極とかね、そういうところの、危機ってことですね。それから、4つ目が国際社会と気候変動ということでね、本当にこうね、異常気象から災害、局地で起こっていること、そして、実際に国際社会でどんなことが起こっているのかっていうのが、研究者の手によって書かれているっていうところが、面白いのかなと、面白いって言ったらちょっとおかしいんですけれども、勉強になる内容かなというふうに思うんですが、一つね、ちょっと、興味深いって言いますか、シリア危機を招いた気候変動ということですね。このちゃんと研究がされていまして、シリアでは気候変動と政府の誤った政策によって干ばつの影響が深刻化し、100万人を超す農民が過密な都市部へ移住を余儀なくされた。水不足と農地の荒廃、そして汚職が革命を醸成したという、失業とそれに続く暴動によってですね、多くのシリア人がトルコに逃れ、そこから対岸のギリシャへ渡った。この途中で数百人の大人と子どもが溺死したということなんでね、本当にもともとは気候変動がきっかけになってということなんですよね。気候科学者によると、シリアの干ばつは今後さらに頻繁になり悪化すると。で、この傾向はですね、中東、地中海沿岸全域に拡大する恐れがあるということなんで、本当気候変動の危機、気候の危機がですね、こういう形で、世界中に影響を及ぼしてしまうのかなということが、あります。別冊日経サイエンスね、ちょっと2000円プラス税ということなんですけれども、関心があれば、手に取ってみたらいかがでしょうか。で、それと同じね、日経サイエンスの10月号がですね、洪水災害を予測するという特集 で、もう一つ別の特集でね、地球人の孤独っていうのがあるんですけれども、でそういう、ね、洪水災害を予測するというようなことも、面白く勉強になるのかなと思いますけども、その中に炭素税の正しい決め方っていうね、ちょっとこう経済学的な、ことで読みづらいところもあるんですけれども、各国で炭素税がどう導入されているかとかね、どれくらいね、炭素税かければいいのかというようなことをね、科学サイエンスの、ね、知識に基づいて書かれた、原稿でありますね。これなんかもね、少しこうね、参考にしてもらうのがいいのかなというふうに思って紹介をさせていただきました。で、もう一つはですね、サイエンスというよりも経済誌で、比較的読みやすいね、週刊エコノミストです。経済誌、週刊のものが何冊か出ていますけども、そのうちの一つで、週刊エコノミストの9月15日号がですね、脱炭素マネー、ね、沸騰ということで、ね、書かれていまして、結構これもね、さまざまな記述があります。沸騰脱炭素マネー、4000億円の巨大ファンドも誕生ということで、気候変動対策は新たなビジネスチャンスを生みつつあるということなんですね。で、脱炭素、ね、これでどれくらいお金が集まるのかということで、このファンドということですよね、企業が、長期的に継続して利益を上げる、ね、成長力に加えて ESG の観点からも評価をして、そこでこう、ね、いい評価にもちろん、お金が集まってくるわけなんですけども、やっぱりヨーロッパではグリーンリカバリーを掲げるということで、本当に世界、ね、脱炭素化の流れが加速しているんですけれども、2019年は約67兆円が脱炭素投資に、向かったと。2020年は、ね、ちょっと、全体の投資額が、ね、コロナ禍で減っているんですけれども、それでも60兆円ということなので、割合としては、ね、上がっていくんだろうなということなので、これぐらいの、ね、大きなお金がやはり脱炭素、省エネとか、ね、再生可能エネルギーの方に、使われるお金が向かっていくというようなことが、あります。で、それに対して対策が遅れればやっぱり淘汰されると、銀行も、ね、石炭関連などの、排出量の多い企業への融資を絞り始めるとかですね、環境対策が不十分な場合、投資対象から外されるケースも、相次いでいるということで、このヨーロッパを中心に世界で進む脱炭素投資の流れを、成長に取り込む企業には多額のマネーが、集中するんだけども、消極的な企業は、資金調達が困難になって淘汰が進むということなので、ね、ぜひこれなんかも日本の、企業でね、そういうこう傾向をしっかりと捉えて、生き残るといったらちょっと変なんですけどもね、これからビジネスを続けていく上での重要な条件になってくるのかなと思いますね。で、その他に、アメリカの状況であるとかですね、石油メジャーが再エネ企業に変身、化石燃料から逃げ出す650兆円ということで、世界的なエネルギー企業が次々と脱炭素に舵を切り始めたということで、この、投資家のダイベステメントの動きが後押しているということですね。本当にこう、ね、イギリスのメジャーの、石油会社とかが、ね、本当にこう変わっていっているというような状況があってですね。で、日本企業それに対してどうなんかというところもあるんですけれども、経団連の、ね、副会長にインタビューをしている内容も含まれていましてですね、この方も世界的な流れはね、ちゃんと、把握してそうなっていくんだろうなということなんですけども、日本が必ずしも遅れているという意識はないということなんですね。で、このカーボンプライシングなどの導入に関しての質問を、この、経済団体連合会副会長にしているわけなんですけども、ちょっとここの、ね、認識が今までのものと変わらなくてですね、イノベーションを生むには活力ある経済と技術開発投資余力がないということで、 日本のエネルギーコストが高くなればですね、産業競争力も失われるということで、反対をしているということなんですね。これあたり、国内でも国際的にも産業競争力っていうのはね、以前とはもう異なってきてると思うんですよね。なんか同じものを、ね、安く作って大量に売って儲けるというビジネスモデルじゃなくて、新しい、ね、イノベーションの、ビジネス、より高い、ね、サービスをどうやって人々に届けるかっていうビジネスが求められているときにですね、ちょっとこういう考え方だとまた遅れてしまうんじゃないかなっていうのが、私の、考えではあるんですけども、そのためにもやっぱりカーボンプライシングなんかは、導入する方がですね、結局は、日本全体のあるいは個々の、日本経済団体にとってもメリットになるんじゃないかなというふうに思う。これはいろんな考えがあるんですね。あくまでも私の考えなんですけども、そういうところがちょっとこう読んでて感じたところではあるんですね。ヨーロッパのことであったりですね、書かれているんですけども、緊急提言としてですね、河野龍太郎さんと諸富徹先生が、書いてるんですけども、長引く日本化の罠、緑の財政出動で探る脱出ということなんですね。伝統的な公共投資だけではもはや長期低迷から脱出できない。脱炭素化へ向かう新しい社会インフラ整備がコロナ後の経済復興の原動力になるということで、これ3ページほどの、短い原稿なんですけども、なんとこれ低成長、低インフレ、低金利、膨張する公的債務というのがジャパニフィケーション、ジャパン、ね、に何々ケーションということで日本化ということが、そういう文言で言われているわけで、これが、続くと永久に抜け出せないのかと、いうようなことがあるので、やっぱり賢い支出をしましょうというようなことを提案をされているところがあります。この筆者お二人は、スウェーデンの、ことなんかデカップリングなんかのことも紹介しながら、これさえ行えばジャパニフィケーションから抜け出せるといった魔法の杖が存在するとは考えていないと、だからこれさえすればいいんだというようなことはなくてですね、当然ですよね。なかなかこう現実の社会の中で、いろんなことをやっていかなきゃいけない。で、同じ財政出動を行うのであれば、将来のあるべき経済社会システムに適合的なインフラや新しい産業の構築に、寄与するものとすべきだ。で、それが、潜在成長率の回復につながるというね。地球温暖化問題はそれ自体解決されるものということで、それを、放置するとジャパニフィケーションの固定化につながる点でも、それ高めければいけないというようなことをね、書かれて、ちょっとこう面白くてね、紹介をさせていただきました。ということで今日はね、サイエンス科学の本が2冊、それから経済の本ということで、ちょっと難しい話になったかもしれませんけども、ぜひね、こういう情報をしっかりと、噛み砕きながらね、理解して温暖化対策を進めていく必要があるのかなというふうに思います。はい、ということで気候ネットワークの田浦健郎が今日と初温暖化防止をお送りしました。ジャパニフィケーションぜひ避けていきたいというふうに思っております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。